ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は皮膚科の荒垣おさお先生をお迎えして、床ずれについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生まず床ずれよく聞きますけれども、床ずれとはというところからお願いします。
はい。床ずれとは、皮膚にこの圧、力が持続的に加わって、この皮膚への血流が途絶えることで、皮膚が死んでしまった状態のことを床ずれと言います。よく起きる場所は、まあ、骨が触れる場所。
うん、
まあ、人は寝た状態であったりとか、座った状態でこう圧がかかる部分に、直送はできやすいんですけれども、
はい、
寝た状態であれば、仙骨部といって、まあ、お尻の、この、下の方の骨の触れるところ。
ありますね。
はい。はい、そちらが、まあ、最もできやすいところで、
うん、
その他としては、まあ、横向きになった時のこの太ももの
横
の飛び出した骨、
はい、
来店していますが、そこだとか、あと車椅子で長時間座る方ですと、うん、座骨部、お尻の付け根の方の骨の飛び出した部分に、できやすいです。
できやすい。先生、そういったところに、まあ、床ずれ、まあ、皮膚が壊死した状態というふうに、
はい、
お伝えいただきましたけれども、血流が途絶える、まあ、私たちも、デスクワークとかで長時間座ったりとか、もしくは寝ている状態でも、結構、仰向けでずっと寝てたりとかしますけど、床ずれできませんよね。
はい。まあ、元気な人の場合は、まあ、痛みを感じて、はい、自然にこう、座ってる場合とお尻を動かしたりだとか、
うん、
寝てる場合だと、寝返りを打ったりだとかすることで、うん、自然と上圧、圧をこう抜くことができるんですけれども、
うんうん、
どうしても寝たきりとか動けなくなってしまうと自分で、この圧を逃すことができなくなって、まあ、痛みは多分感じていると思うんですけれども、
うん、
それをこう回避できないので、床ずれになってしまいます。
なるほど。まあ、健康な方だったら寝ている時でも自然に自分で寝返りを打ったりということで、体の、まあ、本能的に動いて、床ずれを防止しているということなんですね。確かに、長く座ってたら、ちょっと動かしますもんね。
そうですね。
うん。
まあ、収録するもみんな動かしてると思いますけども。
ね、それができなくなってしまった方、まあ、自分で自分の体を思うように動かせなくなって寝たっきりだったりとか、車椅子に座りっぱなしっていう方たちに、その床ずれが起きやすくなってくるということなんですね。
はい、そうです。
うん。先生、じゃあその、まあ原因というのは、その血流が圧によって滞って、皮膚細胞というか、そこが壊死するということで床ずれが起きるということなんですけれども、じゃあそれは最初の、軽度とか中度、重度、それぞれあると思うんですが、最初の状態っていうのはどういった症状が見られるんでしょうか？
最初の状態は、この、まあ、皮膚が壊死する手前の状態、ただ赤くなるっていうだけの症状が初めです。
はい、うん、
で、完全に皮膚が死んでしまうと、まあ、あとは深さの問題になってきて、浅ければ、まあ、軽いと、
うん。
深いほど重い。みたいな感じで一応は分かれます。もうひどいと筋肉まで死ぬこともありますし、皮膚だけにとどまらず、
ね、
この深さによって、うん、まあ、重症度というか、
うん、
ひどさを表すかと思い、表します。
はい。じゃあ、それぞれの、まあ、症状によって治療の方法が変わってくるかと思うんですが、まず軽度から教えていただけますか？
まあ、治療には、この保存的治療と外科的な治療がありますけれども、
うん、
保存的治療、まあ、一番軽い状態、一番軽度の赤いだけっていうだけの時は、基本的には、まあ、動かすこと、まあ、圧を抜くことで、うん、自然に治るのを待ちます。浅い傷ができる状況であれば、まあ、
はい、
まあ、この褥瘡治療、基本は、 圧を逃すことなんですけれども、うん、でプラス、塗り薬を、はい、使い分けたりとか、うん、深くなっていって、もう大きな組織ができると、うん、この死んだ組織を取り除かないと、うん、綺麗な肉が出てこないので、
うん、
綺麗な肉が出て初めて今度は皮膚が埋まってくるように傷は治るので、うん、それを取り除いてあげるのが治療になります。
先生、取り除くというのは外科的手術という形でしょうか？
まあ、手術と言ってもいいし、まあ、処置と言ってもいいし。
処置。あ、はい。まあ、大きさによるんでしょうね。そうですね、大きさによ
る、うん。薄い死んだ組織であれば、うん、まあ、塗り薬で自然に脱落するのを待ちますけれども、うん、分厚い組織だと、死んだ組織だと、うん、なかなか自然には落ちないので、きれいに、外科的に切って取り除いた方がいいのと、うん、あとは中で産んだりする場合があって、うん、まあ、産みてばい菌の塊じゃないですか。
そうですね。
だからそれを、うん、まあ、排出して、
あげ、
まあ、排出しやすい状況にちゃんとしてあげた方が、うん、望ましいです。
うん、まあ、そうやって、まあ、治療法があって、最終的には先生、先ほど筋肉まで、
はい。
壊死する状態が起こるということなんですけれども、これはかなり進んだ状態ですよね。
そうですね。
うん、でもこの筋肉まで行っちゃうと、どんな、大きな治療になっちゃうんですかね。
まあ、基本的には、うん、この死んだ組織を取り除いて自然治癒を待つか、うん、外科的にそのケースこの壊死してこの亡くなった部分をどっかからこう皮膚とか、うん、あの脂肪とかまあ付属で持ってきて、うん、埋めるっていう、まあ、外科的な手術をやる場合もあります。
はい、うん、でもそこまでいかない手前でやはり。直していくということが重要になりますよね。
そうですね。
うん。ということは先生、先ほどもね、おっしゃってましたけれども、まずできないようにするために、その圧を逃してあげるということが、やっぱり一番の治療、最初の段階での治療だとおっしゃってたんですけれども、やっぱり床ずれを起こす方っていうのは、結局は、自分では動けない方。そうなると、周りにご家族の方であったりとか、まあ、お一人であれば、例えばヘルパーさんであったりとかっていう方たちが、介護という形で、体を動かしてあげるっていうことをやってるかとは思うんですけれども、これって先生、先ほど、この、できるっていう時間帯って、その、壊死してしまう。
この、褥瘡が。
目安、
はい。はい。目安なんですが、ま、時間と、この、圧の大きさで、この、うん、できやすさが変わってきます。まあ、一般的に、仰向けで寝た時に、この一番できやすい、このお尻の付け根の骨の圧がだ
い
たい 200mmHg っていう圧がかかるんですけれども、うん、その場合だと2時間程度で、床ずれが起きてしまう。
2時間
はい。
ということは先生、2時間以上同じ体勢で寝ていると、起こってくるということですよね。
そうですね。一般的には、だからこの体抗、この体を動かすのは、
はい、
まあ、2、3時間に1回は、望ましい、やった方が望ましいと考えられています。
これは夜中もですよね。
そうですね。
関係なく。
はい。
これは介護する側は、本当大変な作業になってきますね。
そうですね。
うーん、
なかなか2時間、3時間に1回起きて、動かすというのはもう、
一人で介護はちょっと難しいですね。本当に夜とお昼とで分けて、交代制でっていう形であれば、そういうふうに見てあげることもできますけれどもね。
はい。
先生、この体をこう、圧を逃してあげるために、体、寝てる格好を変えてあげる、向きを変えてあげるっていうのが、まあ、介護の方たち、やってあげられることだと思うんですけれども、それ以外に圧を逃す方法ってないんですか？例えば、何か器具を挟み込むとか。
まあ、パッと思いつくのは、このエアベッドとか、レンタルされてるような、この圧を逃すようなベッドマットがあるので、うん、そういうのを、まあ、レンタルして、使用するとか、あと、拘縮って言って、 体がこう固まってて、うん、ある一定の部分だけにどうしても圧がかかる人は、枕とか、うん、そういうのを、ここだけに圧がかからないように全体的にこう分散させて、
うん、
力を分散させてやってあげるとか、そういった工夫で、症状が出にくくすることはできるかと思います。
うん、やっぱりそういうのもね、使っていかないと、人の力だけではなかなか見てあげられなかったりするわけじゃないですか。
そうですね。
うん。で、先生、でもそういった使い方とかっていうものは、専門的にそれを勉強されている方たちは、わかるかと思うんですが、実際家庭で普通の、家族が、見ないといけないってなったときは、やっぱりそういうのも勉強していかないといけないですよね。
そうですね。訪問看護師さんに教えてもらったりとか、そういうのも可能かと思いますし、うん、ちょうどこの先週、僕らは在宅直送セミナーっていうのを、開催して、無料で誰でも受けれるようなものではあるんですが、うん、基本的にはこの施設の方に、情報配布してる感じなんです。日本直送学会のホームページから見ればいつ開催されるとか、沖縄でいつ開催されるとか一応確認はできます。うん、年に1回やってるので、機会があればぜひ。
これ、先生、大切な情報ですよ。もっと PR していただきたいな。年に1回ですか？
そうですね。
うん。これを、どこのホームページを見れば開催がわかるんですか？
日本直送学会で在宅直送セミナーの各県で開かれている、日程が分かります。
はい。やっぱりどこからそういった情報を入手したらいいのかっていうのが、やっぱり一般の方は分からなかったりするかもしれない。今はね、インターネットも発達してますから、そこで情報を得るってことはできますけど、実際見て、こういうふうにやるんだよっていうのを、教えていただくのとそうでないのと、全くやり方がもしかしたら自分なりのやり方で間違ってて、逆に悪くしてしまったっていうことも、多分、あり得ることじゃないですか。
そうですね。良かれと思って、やって、悪くするってことは、十分あり得るかなと思います。ここに、床ずれができたところに、圧をかけないように、また別のところに床ずれを作っちゃったりだとか、そういうことはよくあることなので、その辺の工夫とか、在宅直送セミナー来ていただければ、
先生、今年はもう終わっちゃったんですか？
そうですね、先週終わってます。
そうだったんですね、残念。じゃあ来年またね、開催するときにはぜひ皆さん、ラジオを聞かれた方で、ぜひ勉強してみたいという方は、琉球大学附属病院の皮膚科のホームページに掲載してくださるということですので、そちらの方をご覧ください。先生、じゃあ、そうですね。こうやって、それぞれの治療法があるということなんですけども、まず一番の治療は、治療がもう予防。予防が治療だというふうに先生はお話してましたね。
そうですね。床ずれ自体が、血の流れが止まることでできるので、そこをまず解除してあげない限りは、どんないい薬を使っても治らないです。手術をしてもまた結局同じところにできたりとかよくあるので、この予防、調圧、圧を逃してあげることが、一番大事な治療になります。
はい。で、それでもいろいろこう工夫しながらでも、それでもできてしまった場合、在宅での介護のこの限界はどの辺で見極めていけばいいんでしょうか、先生。
時々やっぱり、在宅で見たいという患者さんですが、患者さんですけれども、どうしても大きな褥瘡を作ってきちゃう場合があります。さっきも言ったように、この2時間、3時間で代行で、一般家庭ではなかなか厳しいもんだと思います。小さな褥瘡であれば、ちょっと、この除圧をしてあげれば、すぐ治ると思いますけれども、さすがに大きい褥瘡を作り始めると、個人的にはもう在宅は難しいんじゃないかなと、在宅で見るのは難しいんじゃないかなと思っています。
ということですので、なんとか自分、家でっていうふうにね、真面目な方ほどね、頑張ってしまって、でもそれが、うまくいけばいいけど、うまくいかない場合も、 やはりあるわけで、そうなったらまた自分を責めてしまいますからね。その辺の見極めは本当に先生方に見ていただいて、いろいろ相談しながら、専門機関にお願いするというふうにね、考えて、こう、処置していただければ、ひどくなるのを防ぐということにもつながりますもんね、先生。
はい、そうですね。うん、
で、実際それを放置しておいて、まあ、感染、他の感染症とかもあるわけですもんね。
まあ、他の感染症というよりは、まあ、どこずれそのものに、感染を起こして、しまう場合がありますので、まあ、この床ずれの管理もかなり大事かなと思います。
はい、ということで、本日は琉球大学医学部附属病院の皮膚科の荒垣おさお先生をお迎えして、床ずれについてお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。